こちらは HCJB の日本語放送です。この放送はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本向けにお送りしています。日本語番組は毎週末土曜日と日曜日、日本時間で朝7時半からと夜8時からそれぞれ30分の放送です。使用周波数は朝7時半からは 17.760MHz、 夜8時からは 15.400MHz で、夜はその日の朝の番組の再放送となっています。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。すっかり日本も暑くなり、夏本番を迎えましたね。ここ中山の夏はモンスーンシーズンです。黒雲が張り出し、風が強くなると雷とともに激しい雨に襲われます。降った後は、嘘のような青空となります。さ、日曜日は聖書遊覧バスです。旧約聖書出エジプト記からモーセに率いられて荒野をさまようイスラエルの民たち、その度に神はモーセを通して神が臨在する幕屋を作るように命じます。今日の聖書の箇所は旧約聖書の出エジプト記25章です。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師の水野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の水野です。皆さんと共にこうして毎週聖書を紐解きながらひとときを過ごせることを、いつもながらのことですが本当に感謝をしています。皆様方が興味ご関心をお持ちくださって耳を傾けてくださっているという、そういうお便りを多々いただいて、もう大変私の方が励まされています。さあ今日は出エジプト記の25章というところを覗いてみることにいたしましょう。先般もお話ししましたように、ついにモーセがシナイ山上で神とまみえて、そこで十戒という聖なる掟を与えられて、それをですね、民のところに石の板にそれを刻み込みながら、降りてくる、そういう、お話をいたしましたけれども、さて、その続きなんですが、25章になりますと、このモーセに主は仰せになるんですね。どんなことをそこでおっしゃられたかというと、主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に命じて、私のもとに奉納物を持って来させなさい。あなたたちは彼らがおのおの進んで心から捧げる私への献納物を受け取りなさい。彼らから受け取るべき献納物は以下の通りである。金銀青銅青紫黄色の毛糸、甘い糸、ヤギの毛、赤く染めたお羊の毛皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火のための油、聖別の油と香草、これは香りの良い、草という意味ですね、香草の香と用いる種々の香料、エフォドや 胸当てにはめ込むラピス・ラズリやその他の宝石類である。私のための聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼らの中に住むであろう。私が示す作り方に正しく従って幕屋とそのすべての細工を作りなさいと、まあ、こう仰せになるんです。まあ、突然のことですから、まあ、さぞや驚きもし、また厳かにもモーセは伺って、それを一語として、忘れることがないようにしっかりと彼の記憶の蔵にそれを収めてですね、そして忠実に彼はそれを実行したに違いないのです。聖書を読んでまいりますと、それらのことが克明に書かれ、そして、モーセがそれを一つ一つ、民たちの中の叱るべき者たちと共に分かち合いながらそれを全うしたというのです。さて、この実は神がこのようなものを備えようと言ったのは、それは聖なるところを、私のための聖なるところを彼らに作らせようということで、これらの一つ一つはこの神の聖女、それをですね、そこに建てるための実は道具だったんですね。神のための聖なるところと、まあ、聖女と言われますが、これが実は会見の幕屋と呼ばれるようになりました。イスラエルの民と神が荒野の民の途上、この設けられた天幕といいましょうか、その幕屋の中でご自身と親しくまみえ、もちろん民が誰でもがそこに入るわけではありません。選ばれたところのこのアロンや、まあ、レビ人のようなものがそれにもっぱら使え、そしてこの祭司がそこでもって民の取りなしをしながら神の前にまかり出て神の御声を聞く、まあ日本的に言うならば神のお示しを受けると言いましょうか、まあ、そういう人と神とがそこで出会う、まあ、そういう意味で会見の幕屋、地上に設けられた神様との面接所のようなところですね。これが実に聖女と呼ばれるところとなりました。そして会見の幕屋と呼ばれるようになりました。さて、そういうような中でこの奉納物の一つ一つを神は民に捧げるようにと求めたのですが、その場合おのおの進んで心から捧げる私への奉納物を受けなさいと、こういうふうにモーセに命じたところを見ますと、何か命令されたから実はそのことをするのは嫌だけれどもそうしなければならないという、まあ、義務感だとかですね、まあ、惜しみながら、いやいやながらこの持ってくしてそれを奉納するというのではいけないというんですね。それは真心から喜びを持って本当にそれを見舞いに差し出す、まあ、こういうようなそれぞれの自発の真実な そして喜びや感謝を込めての純粋な捧げ物と言いましょうか、それを神がお喜びになられたわけです。まあ今日私たちが神様の前に礼拝を捧げる、あるいは神様の前に何か感謝の捧げ物をするとき、義務感からですね、ねばならないから、私はこの教会の教会員であり、まあ、クリスチャンだから、そうせねばならないんだと、そうではないと人々の前に証が立たないなんていうですね、こういうようなもんではいけないんですね。ましてや下心があってですね、まあ、そうしたらばきっと大きな祝福に預かることができるだろう。その祝福に預かるためにそれをこの捧げて、それよりもはるかに大きな豊かに祝福をそこで勝ち取ろう、まあ、こういう魂胆で捧げるようなことがあってもならないんですね。惜しむことなく真心込めて感謝のうちに、そして喜びを持って神様の前にそれを本当にお捧げして、私たちの喜びではなく神のお喜びになることに使えることを持って喜びとするというような、こういう捧げ方、これが実はここで要求されている、彼らがおのおの進んで心から捧げる私への奉物という意味なんですね。そこでその時この会見の幕屋をそこで建てるため、作るためですね、民に神が求めましたものは以下のようなものだったんですね。先ほどもお読みしましたことですけども、金銀青銅青紫黄色の毛、毛糸ですね、そして甘い糸、ヤギの毛、赤く染めたお羊の毛皮、ジュゴンの皮、地中海にはこのジュゴンが生息してたんでしょうね、アカシア材ですね、灯火のための油、祭壇の中で絶えず灯火をこの灯すという必要があったわけです。聖別の油ですね、そして、香りの良い種々の香料のためのそうした香り豊かな草と言いましょうかね、香草と書かれていますが、そういうものをそこに捧げました。またエフォドというですね、この、まあ、言ってみるとそこで神様の前にお仕えするために働くそういう祭司たちが身にまとう特別の衣服ですね。そして、そこに胸当てですね、それをまあ、そこで用いるんですけども、そういう、エフォドやあるいは胸当てに、この石がそこにですね、飾られているんです。まあ、それは単なる石ではなくて宝石なんですね。それがラピスラズリと、ちょっと耳慣れない言葉かもしれませんけども、ラピスラズリ、まあ、こういう、宝石類とか、こういう鉱石と言いましょうかね、こういうものを収集している収集家の方はすぐにお分かりになるこの種類のものでありますが、まあ、日本でいうとルリというよくね、昔からこの深い青色をした、あるいは藍色をした 特には例外的に、白っぽいものもあったりするようですけども、まあ通常非常に、この深みのある、青色、藍色、これは夜空のごとくだと、晴れたちょうどイスラエルのあの乾燥地帯で天を晴れた日に仰ぎますとですね、まあなんともそこにきらめく星、そしてその星をそこで瞬かせているその背後にはですね、無限に広がるこの深い青といいましょうかね、そういう夜空がそこに開けているのですけれども、あたかもそれを何かこの小さく濃縮してごく会見の音楽屋の祭司がそれを胸につけてですね、そして天地を作られた神の前この礼拝を捧げると、そして祭儀を行うという、まあそういう時ですね、このラピス、ラズリというですね、これが用いられたんです。ちなみにですね、これは実は世界で最初のこのパワーストーンというのがありますね。特別の何かそうした力を発揮する効能のあるそういう石、このあるいは磁力線か何かがすごくそこから放射されるといいましょうかね、そういうような石、まあ、パワーストーンとこう言いますが、まあ、世界で一番最初にパワーストーンというようなことで目されたものがこのラピス・ラズリだったんです。聖女に使いますところのこの祭司たちがこれを衣服につけ、そして胸当てにつけた。で、これはですねどういう意味でのパワーストーンだったというかというとですね、まあ、科学的な根拠があるわけではないのですけども、しかし、この経験的にといいましょうか、あるいは実践的にですね、その古くから、これには不思議なですね頭脳を明晰にするという効果があった。ある時にはこの激しい、この頭痛や頭の重い、そういう状況があると、そういうものをこのパワーストーンはですね癒してくれる。まあ神様の前に仕え、また人々のいろんな問題を背負って、そしてこの神殿というかこの聖女幕屋ですね、幕屋の中に入って取りなしをいたします。彼らがいつも明晰でなければなりません。そして神様の御心をしっかりと受け止めねばなりませんね。また人々の嘆きや悲しみやあるいは罪というものの取りなしを確実にそこで遂げなければならない。まあ彼らにとってそういう明晰でなければならなかったわけですけども、まあ、そのためにですねこの石が用いられたということは面白いと思うんですね。それからですね、古くからこれは何て言いましょうか、いろんな問題を人と人との間の複雑な問題ですね、あるいは特にコミュニケーション、 人間関係の中にあって、いろんな若たれがあり争いがある、そういうようなものに対するこの非常に、それを改善していく力があったと、まあパワーストーンですね。そういうパワーストーン、これまた面白いと思うんですね。神との間のコミュニケーションをまずしっかりと取り付けねばなりません。神様の前に、自分たち人間がそこに立つものがですね、喜ばれないような何者かがあってですね、そして神との間のそうした会見するわけですが、それを妨げてはならないわけですが、このラピスラズリを施すことによりながら、そうした邪念を排しですね、そして頭脳も明晰にし、神の前に何よりも喜ばれる真実な心を備えていくという、まあ、そういうことにとても預かって意味のある象徴的な宝石ということになろうかと思うんですね。それからまた人々の中にいろんな問題がある、人々と神との間、また人々と人々の間にそういうものをそこでもって解決していく、まあ、そして仲立ちをし、中保し、そして取りなしをする、まあまさに、このパワーストーンの役割のような働き、それこそこの神と共に、そこで、過ごす神の御座所であり、神の住まいである、この聖所における、これはですね、やがて祭司というものが認職されるわけですが、そのための大切な、まあ、備えるべき、ものということになるわけです。まあ、ともあれ、このようにして、主はモーセにそのような一つ一つのことをお示しになられて、そこでモーセに私が示す作り方に正しく従って幕屋とそのすべての細部を作りなさいと、こうお命じになったんですね。手抜きがあってはならず、それはその指示通り、まあ原寸通りというか、またそこに使われるこれらのものは余すところなく完備してですね、神の仰せの通りにその幕屋を作る、これが会見の幕屋と呼ばれるようになるんです。まあ、今日はですね、時間が来てしまいましたが、モーセはですね、ここに契約の箱を納めて、そしてこの日々彼らと共に神がその幕屋の中で見え出会いですね、会見し、そして彼らに対する道を示される、まあ、そういう大切な大切な後の神殿というものにこれが置き換えられていくわけですけども、この礼拝の中心地、イスラエルの民にとって最もこの地上において清い神がそこにおられて自分たちと親しくお会いくださる場、神はまたそこを通してご自身を民の中に置き、民と本当に親しく語らってくださる神とのそうした出会いの場、これがですね、幕屋というものとして、そこに、この建てられていくんです。ああ、時が来ましたんで、ごきげんよう、さようなら。
森山良子さんの歌で、賛美歌352番でした。明日に夕べに祈りを捧げ、たたえの歌をば歌わせたまえ。聖書遊覧バス93回を終わります。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師水野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。